主は皆さんと共に。
またしたいと。
ルカによる福音。その時イエスは弟子たちに言われた。私の言葉を聞いているあなた方に言っておく。敵を愛し、あなた方を憎む者に親切にしなさい。悪口を言う者に祝福を祈り、あなた方を侮辱する者のために祈りなさい。あなたの頬を打つ者にはその一方の頬をも向けなさい。上着を奪い取る者には下着をも拒んではならない。求める者には誰にでも与えなさい。あなたの持ち物を奪う者から取り返そうとしてはならない。人にしてもらいたいと思うことを人にもしなさい。自分を愛してくれる人を愛したところであなた方にどんな恵みがあろうか。罪人でも愛してくれる人を愛している。また自分に良くしてくれる人に良いことをしたところでどんな恵みがあろうか。罪人でも同じことをしている。返してもらうことを当てにして貸したところでどんな恵みがあろうか。罪人さえ同じものを返してもらおうとして罪人に貸すのである。しかしあなた方は敵を愛しなさい。人に良いことをし何も当てにしないで貸しなさい。そうすればたくさんの報いがあり、意図高き方の異なる。意図高き方は恩を知らない者にも悪人にも情け深いからである。あなた方の父が憐れみ深いようにあなた方も憐れみ深いものとなりなさい。人を裁くな。そうすればあなた方も裁かれることがない。人を罪人だと決めるな。そうすればあなた方も罪人だと決められることがない。許しなさい。そうすればあなた方も許される。与えなさい。そうすればあなた方にも与えられる。押し入れゆすり入れあふれるほどに計りをよくして懐に入れてもらえる。あなた方は自分の計る計りで計り返されるからである。キリストに賛美。
キリストに賛美。
どうぞお座りください。まあ、今日の福音書は、まあ、ルカの6章、まあ、平地の説教のですね、まあ、あのイエス様の、説教のところです。まあ、敵を愛しなさいというですねイエス様の、まあ、有名な言葉が出てくるところですね。まあ、2回も敵を愛しなさいと、今日の福音書の中で出てきます。まあ、でも敵を愛するということは、まあ、ある意味まあ、最も私たちにとって、まあ、難しいことであろうというふうにまあ、思いますね。まあ、私たちが、まあ、どのようにして敵をこう愛していけばいい、まあ、いいのか、まあ、結局この敵ということをですね、まあ、合わない人と考えてもいいですし、あるいは何か私たちに襲ってくる困難や何かアクシデント何か難しいことですよね。まあ、それも全部敵というふうに考えることができるかもしれない。それをどのように私たちは愛していけばいいのかということですね。まあ、それはこの今日のルカの福音書ではあなた方の父が憐れみ深いようにと、まあ、父なる神様が憐れみ深いからこそ私たちも憐れみ深く敵を愛することができるだろうということですね。でも神様から見たら、この憐れみ深い神様から見たら、実際神様には敵がないって言うんですか。つまり神様にとっては、まあ、全て愛する子供、神の子供ですから、神様にとって敵も味方もないというんですかね。全ては、まあ、ちょっと出来のいいこと、出来のいい子と出来の悪い子がいるでしょうけれども、でも神様から見たら、敵がないというか、まあ、味方も敵もないっていうんですかね。全ては神の子供であるっていうことですよね。まあ、その観点から私たちは、まあ、自分自身のそういう敵とか困難とかを、まあ、見なければならないというふうに、まあ、言えるでしょう。まあ、でも実際こう、まあ、それだとしても私たちは敵をどのようにして受け入れればいいのかということは、まあ、簡単なことではないと思いますね。まあ、ハリー・ポッターのもっと前なんですけど、 ルグインの、ゲド戦記っていうですね、まあ、有名なこの魔法使いの、少年少女文学の、まあ、最高傑作の一つだと言われている、まあ、4巻本なんですが、まあ、4巻とも、まあ、非常に示唆に富んで、まあ、よく説教でも話してるんですが、その1巻がですね、まあ、ゲドっていう若いその青年が、まあ、すごく能力があってですね、その魔法使いの学院でこう一人前の魔法使いになっていく、まあ、お話なんですが、その彼にその最強の敵が現れてですね、その敵とどうやっても彼はこの勝つことができない。しかもその姿もよくわからないし、でも彼にいつもぴったりその敵が見え隠れしながら自分のところにこう攻撃をかけてくる、そういう敵があってですね、でもその敵にこう、こう向かおうとするとその向こうは引いてですね、でも自分がこうあれ なんていうんですかね、こうなんかしてるとその敵が寄ってきて非常に強い邪魔をする、その敵との戦いの話にだんだんその後半になっていってですね、でその敵を彼はどんどんどんどん追い詰めて世の果てまでその自分のこう顔を出さない敵をこう追い詰めていく話なんですね。でその世界のアースシーだったか、その世界の、まあ、果ての果てのところまでその敵を追い詰めてですね、で最後の最後の戦いをそこで決闘するところにまで行ってですね、でその敵の顔を見るんですけども、ゲドがちょっとまあその表現ちょっと忘れたんですが、でそれ敵の顔をその世の果てで見て戦おうとすると、それは自分の分身だったんですね。でゲドは最後自分ですから、それが戦わずに剣を置いて彼と一体になるっていうところで、その第一巻の話が終わるっていうですね、まあまあ非常に、まあ、ちょっとこうやって喋るとネタバレになるんですけど、まあ、感動的な、まあ、そこで彼は一人前の、その魔法使いにそこでなるっていう、まあ、そういうお話なんですね。だからこの私たちが敵だと思ってるのは本当に敵なのかっていう、あるいは何か不幸とか苦しみが来ても本当に悪いものなのかどうなのかっていうことを私たちはこうむしろ逆に問いかけてみる、敵とは何なのかっていうところから考えてみる必要性があるかもしれない。まあ、実は私もゲドと同じような体験を実はしてて、若い頃から夢日記をつけててですね、実はでこう自分の夢の分析をまあしたりしてるんですが、その子供の時から見てる夢の一つはこの悪いものに追いかけられるという、なんか敵が夢に出てくるんですね。宇宙人だったり化け物であったり、なんかヤクザだったりで、それに殺されそうになるっていう夢を、まあ、ある意味ずっとこう子供の時から見てるわけですよね。である時、まあ、その夢日記は大人になってからつけ出したんで、つけ出してから逃げるのをやめようとなんか心の中で思って、それと戦うようになったんですよね、夢の中の敵と。で、まあ、勝ったり負けたりとか、まあ、いろいろして、この何十年の話ですけど戦うようになって、でも今度はですね、自分が相手を殺したことに対してなんかすごい悔いを、あ、自分が殺人犯になっちゃったとか、これから逃げなきゃならないとか、まあ、今度だんだん被害者からこの加害者になって、でこの加害者になるとそれはそれで心が苦しいっていうか、この殺してしまって、まあ、もう自分は犯罪者でこれからどう逃げればいいかとかって夢に なってきたんですね。でまあ長い黙想の時に、その時の黙想指導者が心理学の専門家だったんですよ。で夢を、その時も夢を見てたんで夢の話もしてたんですよね、その黙想の内容だけじゃなしに。でやっぱりその殺すとか殺されないかっていう夢のですね話をして、でその霊的指導者というかその人がですね、一言僕に言ったんですよ。それは敵じゃないっていう、殺したらダメだっていうふうにその人が言ったんですね。 でそれで解けたっていうかですね、そこからなんていうんですか、なんか全く違う次元にその一言で入って、祈りがものすごくそこから深まってですね、そして戦う夢はもうそれがもう20年以上前ですけど、それから戦う夢は一度も見てないですね。結局和解したんです、戦っているものと。戦っているものって結局自分なんですよね。それをまあやられたりやり返したりずっとしてたわけですけど、夢の中で和解して敵を握手してハグしてですね、でそれ以降その夢は全く見なくなる、今も全くもう見ないんですね。だから敵だと思ってる、まあそれは人間の心の中の話ですけど、でも外側に現れてる敵が本当に敵なのかどうなのかなんですよね。自分の何かの分身なり自分の何かがそこに現れてるのかもしれない。だからイエス様の教えははっきりしてます。敵とは戦うんじゃなくて和解するものだってことですね。実際の和解、心の中の敵との和解にしても10年ぐらいかかって、もっとかかってる。だから本当の人間との和解もそんなに簡単ではないかもしれないけど、でもみんな神様に愛された子供であって、それが本当に敵なのか味方なのか、もしかしたらそれは本当の友なのかもしれない。それすら私たちが勝手に決めることは実際は、できないんじゃないかっていうことですね。だからこそ私たちは憐れみ深い神様のもとに憐れみの心で生きていきなさいと、そこから新たなものが、敵と決めてしまったら一生涯敵で、一生涯戦うかまさしく勝ったり負けたり無視するか、それが続いちゃうだけですけど、でもそうじゃない生き方をイエス様が私たちに示しておられると思いますね。敵や味方のレッテルを置いて、私たちがこの和解というか、人類が一つになる、何ですかね、神の子供として、その中に私たちはいつもいる。まあ今もヨーロッパで戦争がこの始まりそうな雰囲気の中でですね、私たちは本当にこういう聖書の箇所を、少なくとも自分のできる範囲でですね、敵と戦おうとするんじゃなくて話し合いと和解、そこからどのような何かこうものがあるのか、それをですね私たちが探していくことができるように、神様が憐れみ深いからこそ私たちが憐れみ深く生きるように呼びかけられている、その憐れみの心を少しでも生きていくことができるように恵みを願いたいと思います。